はい、おはようございます。43歳サラリーマンパパサと言います。365日毎日ポッドキャスト、今日も張り切っていきましょうということで、突然ですが皆さんは最近幸せを感じてますかね。こんな質問したら何々ちょっと怖い怖い怖いって感じだと思うんですけど、いやもうシンプルにね、なんか最近もうなんか忙しくて自分のやりたいこと全然できてないわとか、欲しいものがあんねんけどなんか手に入ったらまた別のもの欲しくなってとか、そんな風に感じたことはないですか？実はね、多くの人がこの悩み抱えてるんですよ。美味しいご飯を食べてあったかいベッドで眠れる、それだけで十分幸せなはずやのになぜか満足できない、インスタグラム見て羨ましいな、ええな、むっちゃええな、こんなん俺もしたいなって思っちゃうみたいな、そんな経験ねきっとあると思うんですよね。で、今日は生物学者の小林武彦さんが書かれたなぜ人だけが幸せになれないのかっていう本をもとに、この言ってしまえば不毛なね、不毛な欲求をどうクリアしていくか、どう解決していくかっていうのを皆さんとシェアさせていただければと思います。で、まず最初に今日の結論、この本の結論をお話しするとですね、人間が幸せになれない理由、それはもっと美味しくもっと快適にっていうベター思考が私たちを快楽中毒にしてしまうからなんですね。要はこれは中毒なんですよ。中毒ね、ニコチン中毒とかアルコール中毒とかいろいろあるじゃないですか。それと同じで快楽中毒っていうのにかかってしまうみたいなんですよね。で、私たちっていうのはもう生きるためにね、必要なものを手に入れたらそこで満足するじゃないんですよ。よりいいものを求め続けてしまう、そのせいで逆に幸せから遠ざかってしまってるってことなんですね。いや、これって人間以外の動物じゃないんですよ。動物は生きれてたらそれでいいんで、人間だけなんですよ、より良いものを求め続けてしまうっていうのは。じゃあなんでこんなことが起きるのかっていうところなんですが、まず幸せって何かって考えた時に、生物学的に言うと幸せとは死からね、距離が保ててる状態なんです。要は動物って全部そうじゃないですか。安全でいられる状態、これが幸せなんですよ。生物にとって幸せってもそれだけなんですよ。安全で健康な状態っていうのが幸せなんですよね。犬飼ってはる人とか猫飼ってはる人、ちょっと思い返してみてください。彼らって食べ物があって安全な場所で眠ることができれば、それで十分幸せそうに見えませんね。じゃれ合ったりスキンシップを取ったりしてとっても楽しそうなんですよね。本来人間もそれと同じはずなんですよ。ちゃんとご飯が食べれて安全な場所で寝れて、これだけで死からの距離っていうのは十分に保ててるんですよね。でも現代の私たちっていうのはただ食べれればいいなんて思ってないんですよ。なんか美味しいラーメンのために何時間も並んだりとか、なんかいい寝具じゃないと寝れなかったりとかね、ウォシュレット付きの便座じゃないとトイレは嫌や言うてみたりとか、ね、ギクってした人多くないですか。ウォシュレット付きじゃないとこんなホテル泊まれない、こんなキャンプ場には泊まれない言うてる人、ギクッとしてますよね。で、ここに問題があるんですよ。人間は他の動物と違ってすごい知能と創造性を持っています。だからより美味しいものであったり、より快適なものを作り出すことができるんですよ。これをベター思考と呼んでいます。食べることはね、快楽です。欲求を満たせてるんで快楽です。美味しいものを食べると脳の中で報酬系という仕組みが働いて、また食べたいっていう気持ちが強くなります。で、これ自体は生きるために必要な仕組みなんですよ。脳に埋め込まれた仕組みなんですけど、人間っていうのはこの快楽性にはまってしまった。快楽には中毒性があるんですよね。だからもっと美味しいものとかもっと快適なものを求めるようになってしまいました。そしてプラスね、プラスこれ私だけじゃないと思うんですけど、人間は飽きっぽい生き物でもあるんですよ。創造性があるってことは、裏を返せば現状にすぐ物足りなくなってくるっていうことなんです。だからどんどんどんどんハードルが上がってしまって、かえって幸せを感じにくくなってしまうんですよね。例えば昔の人ね、石器時代、私いつもポッドキャストで人間のスペックは石器時代から変わってないって言ってるんですけど、昔の人が石を削ってこう槍を作ってね、狩りをしてたとして、最初ね、獲物が取れるようになった、すごいと、今までは自分たちで投石石投げてやってたのに、槍を使うことでより確実に獲物を仕留めることができたって大喜びしてて、 でもしばらくするともっと尖らせたらどうやろうとか、木の柄をつけたらもっと使いやすいかもと、長くした方が安全面保てるやろうと、そうやってどんどん改良していくうちに最初の石の槍では満足できなくなってしまうんですよ。現代で例えたらスマホがめちゃくちゃいい例で、最初にね iPhone3S 持った時はすごいと、これはマジですごいと、まあ、電話、その時はまだね電話っていう認識が強かったんですけど、ネットもあるできると、パソコンと同じブラウザが見れるとね、でカメラも全部入ってると、すごいと、めちゃくちゃ感動しました。でも今どうですか？なんか新しい iPhone 出てもなんかあまりイノベーション感じないなとか思ったりしません？文句言っていません？僕なんかで言うとね、キャンプ沼ですよ。キャンプ沼にはまってしまったらもう大変です。何かっていうと、より便利でより快適なキャンプグッズを買い漁ってしまうんですよ。せっかくでミニマリストの本を読んで物めちゃくちゃ減らしたのに、今また物で溢れ返ってます。なぜかって言ったらキャンプグッズですよ。より快適でより機能的でいいもの、これもう3ヶ月に1回とか新商品出るんで、もう気になって気になってしゃあないみたいな、より良いキャンプをしたいみたいな。でもこれ本来のキャンプの趣旨とは真逆じゃないですか。キャンプってやっぱ行ってこう苦労とか自分で何かをするっていうのを楽しむエンタメなのに、どんどんどんどん快適さを求めてしまって、それでお金を使ってるっていうね、これもう完全にこう人間の特徴に僕はどっぷりハマっちゃってるんですよね。でここまで聞くと、いや新しいものを求めることは悪いことじゃないし、やっぱこの進化がこう進んでる時代においてね、新しい技術とかアイテムをチェックするのはすごく大事やと、やっぱりそういうのがあるから今の便利な生活あるんじゃないかって、もうほんまにその通りですよ。そもそも人間って他の動物と比べて身体能力がそれほど優れてないんですよね。ねえ、なんかチーターみたいに速く走れへんし、ゴリラみたいに力も強くないし、病気にも弱いし、すぐ風邪ひいたりとかしますよね。だから人間っていうのはそのもともと持っている体力、身体能力のスキルじゃなくて知恵で生き残ってきました。集団で協力したりね、道具を作ったり、コミュニケーション能力を使ったりね、違いが分かるとか、より良いものを見つけるという能力はそもそも生存に必要やったんですよ。つまりこのベター思考っていうのは私たちの DNA に刻まれた生きるための本能なんですね。ただ問題は、現代っていうのはもう生きるのに困らへん環境をしっかり整ってんのに、この本能が止まらなくなって、どんどんいいものっていうのを求める、そのせいで幸せを感じにくくなってるっていうことが問題なんですよね。じゃあ私たちどうしたらいいのかって話なんですけど、もう私たちは自分がベター思考にはまってるってことを自覚することなんですよ。あ、今俺もっともっとって思ってる、あ、もっとええの、もっとええやつって思ってんなって気づくだけでも効果があります。でやっぱ時々基本に立ち返るんですよ。美味しくご飯を食べれていることとか、毎晩安全な場所で空調を効かして寝れてることね、で健康であること、こういう当たり前のことに感謝してみる。私が他のポッドキャストよく言っています、朝ね、俺は運がいいと、ほんまに運がいい、この運がに感謝して、この運にしっかり乗っていこうと。これ何かっていうと、やっぱ日本っていう安全な国で生まれて、でここまでなんか大きい病気にもかからず、大きい事故にも遭わずね、家族もいて、両親もいて、兄弟も仲良くて、もうそれだけでも十分運がいいんですよ。ね、何不自由なくご飯が食べれて、安全、誰かに襲われるような場所、攻撃されるような場所じゃなくて、安全に安心して眠れる場所があるっていう、この当たり前でこそね、もうこれで十分幸せなんですね。はい。ということで、よりね、詳しい実践方法とか、より深い内容についてはね、ぜひ小林さんのなぜ人だけが幸せになれないのかっていうのを本読んでみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。あ、だからパパスタはいつも運がいい、自分は運がいいってアファメーションしてんにゃっていうふうに思います。はい。ということで、月曜日からちょっと重たいというか、また人間の仕組みの話をしましたが、ね、なんかそれ知ってるだけで今より少し楽に生きられるはずなんで、ぜひ皆さん実践してみてください。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。